お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人を慈しんでおられる天のお父様、心静かに翼の教会に身を置いて、インターネットを通して同じ心で私たちは礼拝を捧げています。それぞれ心配事があったり、不安に駆られたり、難しいことに直面したりあるかもしれませんが、そこは信仰を働かせて、とにかく目を高く天に向けて祈りながら、負けないで、かえって乗り越えて前進する素晴らしい一人一人一週間としてください。それぞれのご家族を祝福し、地域を祝福してください。また私たちの祈りである姉妹がさらにお元気になって回復していくように、今日は白戸姉妹もシニアパンションからご一緒できて感謝します。ご主人が召された寂しさに、あなたが御手を置いて、そして潤してくださるようにお願いします。今日の午後は4月からの教会の1年間をあなたの御前にお捧げし、お祈りをして祝福を求めますので、あなたはいつも未来形ですから、どうぞ今日の祈りの時、スタートの新年度の盛会も祝福の時としてください。昨日はサポートランチが、82人分でしょうか、あちらこちらに必要な方に届いたことも、エリムが地域に使える場所となっていることも、また英会話も、その他一つ一つの働きも合わせて感謝します。これから聖書を開きますので、あなたがよくわかるように働いてください。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週は正志先生を通して、1月から3月までは新幹線みたいに早いものだと、本当に1月の正月気分はとうに抜けて、だから今日現場というタイトルをつけました。いつも正月みたいなら天国みたいな感じかも分かりませんが、そうは問屋が下ろさなくて、いや現場は健康の不安があったり、それから気持ちが暗くなるような、どこかの国がミサイルを発射したとか、普通じゃない地震が起こって悲しい気持ちになったりとか、だから正月は本当に一時で、現場現実はだいぶ違うなと。皆さん何ヶ月ぶりかネヘミヤ記に戻るといっても、もう覚えてないかもしれないんですが、当時は戦乱の世で、日本で言ったら今みたいな割と平和な時代じゃなくて、豊臣秀吉から、その前の織田信長から、太平の世に徳川家康でなったかもしれないけど、あんなイメージの中東の時代だったんです。今から2000年前がイエス様ですが、その700年ぐらい前から始まって、100年、200年、300年と目まぐるしく世界地図の色合いが変わって、最初は大帝国アッシリア、これが世界を席巻したんです。で、聖書の民族の北半分が奴隷になって連れて行かれて、関係ない民族がドヤドヤと入ってきて、今住んでる人は外国人という、国破れて産がありの悲しい時代でした。しかし全てはめくるめくですから、そのアッシリアを滅ぼしたバビロンという国が、今度はやっと残った首の皮一枚の南半分まで連れて行ってしまって、国が世界地図から本当に消えた、故郷が消えた、こんな悲しいことが あるんだ現実に。しかし家康の時代は太平の世だったかもしれないですけど、ペルシャという国が今度バビロンを席巻してですね、割と寛大な帝国だったので、いいよ帰ってって、でふるさとがそんなに悲しい情景ならばあなたが何とかするのを許可してあげると王様に言われて、ネヘミヤっていう世界帝国の王様についていた王様好きのこのネヘミヤが検釈官と言いましたが、いつも王様のそばにいていろんな相談事も実際受けたし、出てくるお膳の毒味役は自分がしたんだから、やろうと思ったらいつでも王様に手をかけることもできる、だから完璧な信頼を置かれた聖書の民族の一人のネヘミヤという人が何をしたか、今日は数ヶ月ぶりに、あ、そうだ、戻ってきたんだって。そしてふるさとの惨状が聞いた以上にひどくて、だから修復にかかった。今私たちのもともとの教会大隈もいろんな修復も行われていますが、潰した家々も多いですけども、そこと違うとすれば城壁に囲まれている中近東の美しい町が現在もそうです、エルサレムというところなんですね。町の門といってもすごい巨大ですから、城壁といっても巨大ですから、北にも東にも西にも南にもいろんな門があって、いざ戦いとなったら全部閉じるんですよ。で、櫓には兵隊が立って、南南東から煙が上がってどこどこの民族が攻撃しかかってるから全部扉を閉めろって言って、そして戦時体制に入れるような城壁に囲まれた町の城壁もガタガタ、門も崩れて、石造りの町だから石は何百年前のあの悲しい戦乱の世の中で火で焼かれたまんま、だからポロポロになってかなり脆くなっている、今日のところにも出てくるんですけども、しかしアウトラインをじゃあ最初に出していくと、今日は3章4章から2つお話ししますね。今日の歴史の書物であるネヘミヤ記から私たちが汲み取るべきことの第1は、現場は逆風ですよって。皆さん、一番楽なのは風当たりが強くないのは誰かの影に隠れること。責任持って先頭に立つならば風当たり来るですよ。嫌だったらやめるしかないんです。しょうがない、お腹と背中だから。一番楽なのは何にもしないことです。出る杭は打つって日本でも言うでしょ。何かやれば必ず何かありますよ。童話の世界じゃないから、何事も傷を受けることもなく、すねに傷もなく、そして楽々で何事かをなすというのは大体感動がない、そんな話は嘘くさい、どこにもないんです。だから逆風はつきものだと、最初からうがった見方をして飲み込んじゃった方が賢いですね。現場、現実は逆風です。進むほどに風は強くなります。しかし皆さん、深読みすればだから強くなるんです。最初はヘナヘナだったはずの私がなんで強くなったかって、痛みを負ったから、風に吹かれたから、かなり打ちのめされたから、そこから立ち上がるでしょ。逆風の中でやめないこと、退かないこと、それをついて進むのだと。ただし注意事があります。やられたらやり返すのかって、目には目をかって、それから口汚く罵られたら口汚く罵るのかって、これは聖書が厳しく戒めていると。それは蛇の道は蛇ですよ、同じ穴のムジナですよ。そうでなくて、私たちの顔はどこに向けるか、私たちの生きる方向性、姿勢ですね。聖書が言ってるのは、やることはみんな違いますけど、女性も男性も仕事も職種も今それぞれの使命も違うから、だけど基本は姿勢ですよ。神様に向かうんだって。自分があちらがこちらに手を出そうとしたら、こちらが先んじて向こうに手を出すって言ったらですね、泥沼です。でいつの間にか足が引きずり込まれてですね、自分自身もなんだか汚い世界の中の 一員のようになってしまいますよ、顔が。え、それでクリスチャンって。それで聖書に触れたことあるのって。ここが二股分かれ道です。だから、私たちは、片方の手には祈り。だから祈りは武器と書きました。え、槍を持って暗殺計画がネヘミヤにあったって書いてあるんですが、じゃあこちらも暗殺してやろうかって、それするなって言うんですね。あることないことひどいこと言われて心を不安にかきたてられて、根が深くてね、このまま行ったら自分どうなるんだと思ったから、だから自分が向こうを消滅させてやるって、それやるなって言うんですね。それやると、最後はあなたがおかしくなるって。最後はあなたが同じ穴のムジナになるから、そこが大きな誘惑。分かれ道。だからやめないで。祈りの武器をあなたに与えたから、祈りを受け取って、なんで使わないのって。なんで人に頼るのって。そしてがっかりして人のせいにするのって。なんでこの環境を呪うのって。あなたが信じてるのは環境って。なんでこの厳しい試練をそればっかり見つめて、あなたは今現場と現実があなたの神様って。なんであなたは未来を見つめないのって。すべて神が与えた人生は現場のためではなく、その先の未来のためでしょうって。未来を見つめて、未来を相手に祈りを持って、あとは粛々と、淡々と、誰が何と言おうと、誰がどんな汚いことで自分自身をグラグラにして不安にさせようとしても、同じやり方でその人と対面するのをやめて、それはしないで、皆さんが今日来ているように翼の教会に例えば来て、翼の教会ってわしのように翼を買って登るんだから、負けないで、逆風をついて乗り越えるんだから。若い人も疲れるけども、もしも神に向かうなら、わしのように翼を買って登るわ登るわ、逆風をついて、そしてその先の未来に進むんですね。だから今日は逆風をついて進みなさいというメッセージと、じゃあ何をよりどころにしてって、祈りを受け取って祈りながら粛々と淡々と、当時彼らが誠実に工事を続けても半分完成しちゃったと。まあ、70日ちょっとで、信じられない速さで最終的には完成するんですけれども、私たちはネヘミヤの時代のように城壁を建て直す仕事はないですけど、職場で、地域で、家庭で、自分の生活の中で、逆風と感じたら進みなさいと。そして、相手と相対することをやめて、神に向かって祈りなさい。そして何事もなかったかのように、粛々と、淡々と、良き技に励みなさい。まあシンプルですね。わかりやすいですね。じゃあ、今日の一節、まず三章の一節からお読みしますと、まあ最初に解説しますね。さっき言ったように、敵に攻められても大丈夫なように、52日という最終的に短期間で城壁は修復するんですけども、城壁っても大きいんですよ。だって皆さん東京に行って山手線ずっと回ったら、霞ヶ関の観光庁街もあるし、築地に行ったら美味しい魚屋さんもあって、魚がいっぱい市場になっているし、まあお相撲さんがいるようなところもあれば、昔は江東区に夢の島って、もともとはゴミの島ってね、そういうところもあるように、この全住民がするんですから、住んでるんですから。南に行ったらフンの門って、なんでフンって、近くに貧の具の谷ってあって、ゴミ焼却場だったんですね。とか、一等最初は祭司たちがいる羊の門、ジンギスカン料理ですかって、牧場ですか、羊がどっと入ってくるもんですか。いや、そうじゃなくて、当時は私たちが今日献金を神様に捧げたいな、心から祈り心でと思うように、当時は羊を捧げ物として、傷のない羊じゃないといけないから、そこ責任は大祭司や祭司たちが責任を負っていたので、適材適所で大祭司や祭司が壊れた門の取り付けを清めて清別して、家を建てるときに 神よ工事をお守りくださいと牧師が祈って起工式を例えば行うように、そこ少し今度時計と反対回りに説明していくんですが、今度は東から西に移ると魚の門って魚の門だから、さっき言ったようにずっと北に行くと鶴という町があって地中海に面して海の魚がいっぱい取れて、そっちの方角から魚の門からドバーッと入ってくるんです。さらに湖の、まあ後でペテロフィッシュとペテロの魚などと言われるガリラヤ湖の漁師たちが取った湖水地方の魚も海の地方の魚と一緒にドバーッと入ってくる。今築地に行ったら、だから美味しいお刺身屋さんとかいろいろあるんじゃないですかのように、さらにさらにぐるーっと回って東の方に行くとですね、泉の門、さらに北に行くと水の門、馬の門、これはキデロンの谷って通じているところなんですが、さらに東に行くと今開かずの門になってイエス様が再臨したらこの東の門の扉を開けるんじゃないかと言われている東の門、三章の最後は金細工人とか商人たちもエルサレムのあの地方この地方全住民が協力して修復したんだっていう記録の1節から3節までだけをちょっと読み合わせしますね。そしてその後話すのは、ところが現場はそんなに生優しくないって、俺やらないっていう背中向ける人たち心痛みますね。いるんだって、みんなが賛成ってあるはずもないって、人ってそうでしょって、何かやるって言ったら私はやらないかなって気持ちになる人が一定数いるよって、会社でも地域でも良いことの決め事でもみんなが北朝鮮のようにそうだそうだってならないのが現場でしょうって、これはちょっと悲しいことですよ、心痛いことですよ、だけどそれが現実現場なんですから生優しい関係も考え持たない方がいいですよって、さらにもっと言うと暗殺してやろうっていうね、暗殺計画をしているサンバラテっているんですが、その人のところにお婿さん、孫がお婿さんに行ってる人が今日の箇所に出てくるんです。つながってるのって、隕石関係なのって、これ抜き差しならないです。みんな今一致結束しているように見えるけど、ネヘミヤのことを憎んでうまくしたら殺してやろうと思っている人と通じている人が自分の足元にいるんですから、そんな微妙な難しい状況の中で私やらないって普通言いますね、やれないって言いますね、傷つくと言いますね。だけどネヘミヤは苦しくても逆風の中一歩でも半歩でも進んだんです。さあ、かなり解説長くしてすでに解説してしまいましたが、三章の一節二節、大祭司たちが管理して礼拝するために捧げ物の羊が入ってくる羊の門から修復した、それを修復するには心から喜んでやる大祭司たちだけじゃできないから、その他の地域の人や誰彼の名前も出てくるのが一節二節、すでに解説したので再建工事、一つの門、羊の門、一気にご一緒に読みましょう。はい。こうして大祭司エルヤシブはその仲間の祭司たちと再建に取り掛かった。彼らはそれを清別して扉を取り付けた。そしてメアの櫓のところまで清別し、ハンエルの櫓にまで及んだ。その傍らではエリコの人々が立て、その傍らでもイムリの子ザクルが立てた。これ3章全部こういう書き方なんです。この辺りはどこどこ地区の人が協力して、まあ、地域が一緒に組んで下水の、お掃除を今日するみたいにね、どこの地域の人がここやって、例えばその人の名前はこの人とかってずっと3章続くんですけど、もう一回一節に戻していただくと、神様に供え物としている羊はいつも羊の門を通って、だから大祭司エルヤシブ、まあ、さっきちょっと言っちゃいましたがこの人の孫ヨシアっていう大祭司の子孫なんですけど、エルヤシブの孫はサンバラテというこの工事を絶対途中で頓挫させてやるっていう敵方のお婿さんになっていたので、 実は裏では難しいことがいっぱいあった。これが現場です。これ現実です。ままごとみたいに物事はうまくいかないですよ。けれどネヘミヤは手にかけて、あなた方大祭司を中心にここの修理お願いしますねって言ったので、壊れた門を神様に祈って清別して取り付けたと言うんですね。でここに2つの櫓の名前、メア、ハナンエルの2つの櫓のところまで、これはさっき時計と反対回りに開設城壁をすると言いましたが、北の羊の門のちょっと左、地図で言ったら行くと2つ櫓があった。この櫓は何に使うかというと、最初に言いましたね、敵が攻めてきて現在って言ったらシリアって、アッシリア のイスラエルの北にありますが、シリア方面の人が攻めてきたって言ったら、北の門を閉じて櫓に兵隊が立ってですよ、上からいろいろ戦闘になった物を投げたり、弓を行ったり見張りをしたり、煙が上がっていると言ったり、その櫓のところまで。じゃあさらにそこから左に行くと魚の門があった。今度それの修理にかかったって。じゃあ三節読みましょう。はい。魚の門はセナアの子らが建てた。彼らは針を置き、扉、錠、貫抜きを取り付けた。いやー、大きな扉ですから門って言ったってギギギギギって閉めて。皆さん、この門というのは単に羊酒が入る門という意味じゃないんです。ここで議会を開いたり、あるいは歌を歌ったり、お祭り市場になったり、門っていうのはいろんな栄える場所だったんです。だから魚の門の周りには魚市場がずらーっとあって、私も行きたいなと思うけど、築地に行けばなんだか美味しい刺身屋さんがあるとか、いろんなお魚干物もいっぱい売ってるとか、まあ、さっき言いましたけども、東京もここに行けば、霞が関に言えば官庁街だとかね、あるいはさっき言いましたけど、昔ゴミの島って言われて、後に埋め立てて 夢の島ってなって、まあ、今はすっかりそれはないでしょうけど、この城門もずっとエルサレムの南に下ると糞の門ってあって、そこえぐられていて、そこ出るとそこヒンノムの谷って言って、聖書の時代はすっごい臭くて、ゲヘナってそこから来たんですね。ゲヘナってだから燃えるゴミ焼却場のような。じゃあ焼却場は東京でも必要だから、やっぱり夢の島、ゴミの島は昔はそこであったでしょうね。さあそこからずっと登っていくと、東の門まで行く間も水の門があって、泉の門があって、馬の門があって、そして東の門があって、それをどこの地区の人、この人が修復した、修復した、修復したって三章が最後まで来ると、商人も金細工人もみんな誠実に心を込めてこの修復工事をやったというのが三章の全体なんです。しかし私がここで言いたいのは、じゃあトントン拍子に思い描いたように何の困難も摩擦もなくいったかって、今日現場にてっていうタイトルつけたので、そんな夢物語がどこの時代のどこの地区でもあるはずもない。嘘くさい。ありえないですよ。じゃあどんなことがあってそれが彼らを強くしたんですか。じゃあ一丸を出していただきますと、実は五節に進むとですね、テコア人協力したんですが全員じゃなかったと。俺は反対だって、俺そんなのしないって、必ずいるんですよ。良きことを会社でこれやろうと言っても、私は賛成じゃないな、きっとこういうこともあるし、あんなことも過去あったしって、いつの時代もどの仕事のどの場面でも。しかしだからひるまなかったんです。だからひるんでやめるってことをしなかった。ここが肝心要ですね。しかし現場はこうなんだという意味で三章五節を読みましょう。はい。その傍らではテコアの人たちが修復を行ったが、彼らの貴族たちはその上役に頭を下げることなく工事に協力しなかった。テコアの人でも、まあリーダー格の人、ちょっとプライドの高い人、自信過剰な人、そしてそういう人たちはふんという感じでね、そっちの方向を見るとネヘミヤも一緒に苦労するけど頑張ろうという人もちょっと気が泣いたんじゃないですか。ちょっと頭痛の種だったんじゃないですか。ちょっと士気がそがれる感じだったんじゃないですか。これが現場です。じゃあ もっと深刻な状況は20の出していただくと、13章に飛びますと、もうすでに解説しましたが、羊の門の修復の大祭司エルヤシブのなんとその孫が敵方の大将であるトビアの家に嫁いでいたっていう、これは最初に説明したアッシリアがごそっと外国に連れて行って、全然知らない外国人をロシア人がウクライナにロシアの人を住ませるような感じですかね。そこでいろいろ混合しちゃったかしょうがないんですけど、隕石関係になってた。これは根が深かったんですね。じゃあそれの最初の箇所、13章4節読みましょう。はい。これより以前、祭司エルヤシブは私たちの神の宮の部屋を任せられていて、トビアと親しい関係にあったので、城壁って薄っぺらじゃないんですよ。そこに住居もあるんですよ。なんとそこに住んでた人が敵方と通じていたんじゃ、28節これは隕石関係だからそんなに割り切れるものでもない、なかなか深刻ですね。28節読みましょう。はい。大祭司エルヤシブの子エホヤダの子の一人はホロン人サンバラテの婿であった。それで私は彼を私のところから追い出した。まあ今日は3章ですが、悩んで悩んで悩んで忍耐して苦しいけど、最後の13章まで来たらしょうがないと切ったんです。それしかなかったんです。隕石関係そのままにしてたらこれからも抜き差しならぬことになると。しかしこのように時が来て解決する前、解決したらやるというやり方じゃなかった。それはそのままにしていけるところまで行って工事を進めたということが大切です。私たちは絶えず不安もあります、悩みもあります。これはなんだか逆の状況になったなって、これ現実です。今日のタイトルの現場ですけど、神様はやめるなって、淡々とやれって、誠実にやりなさいって。私は今年の冬がちょっとあんまり寒かったのでズルをして外に出て歩くのやめちゃったんですよ。良い習慣も身につくといいんですが、悪い習慣も身につくと結構強いですね。それで私はいろいろ理屈を考えて、家の中で歩いたって一緒じゃないかっていう、本当にそう考えたんです。私で家の中を歩いて階段を上って降りてやってね、まあ、家内からやりすぎだなんて言われて、過ぎた方がいいんだとかって自分に言ってやっちゃったんですが、それが良くなかったか、数ヶ月経ってやっぱりそろそろ歩こうかなって、たかだか教会に来るまで歩いてこようと思ったら、左足が何度か少し、まあ、痛いというわけじゃないんだけど、あれもう5年も経って手術して一回も痛くならないのにどうしたかなと、ちょっと不安になりましてね。そして茨城県の病院にちょっと一回行ってこようかななんて思うようになって、痛いから今日もやめよう、またやめようとこう思ってなるのを待とうかと思ったら、教会の何人かの人にこんな話を聞いてたんです。膝だかどこだかちょっと痛くなった時、サプリとかいろいろ試したんだけど、最終的にはちょっとそこに負けないで、何か本だか何かの情報でそれでも少し動かすというか歩いた方がいいよみたいな聞いた記憶を思い出して、そうか、ここでじゃあやめたってやると結局未来がないかなと思って、リハビリの外を何ヶ月も冬歩いてなかったから、またゼロからリハビリとして歩いてみようと思って、ちょっと体重かけると痛いかなと思ったけど、リハビリと思ってまた少し少し100メートルぐらい行ったら痛くなくなってくるんですね。結局全部痛みが消えて今また元に戻って普通のように歩けるようになったんですが、ちょっとした自分の失敗の経験なんですけども、逆風をついて逆風だからやめるとか、嫌なこと痛いこと気づくことしないとかすると固まっちゃうと。いやネヘミヤ固まらなくてよかった、それがあるけど進んでよかった、じゃあ頭痛の種問題はないのったら山ほどあったけど、深刻なことないのったらすごく深刻、隕石関係まで食い込んでるけど、だから無理だとか結論しないで、そこは信仰者だからとにかく前向きに進んだ。皆さんもいろいろ心配事、不穏なニュースの中での厳しい現場でしょうが、大丈夫です。神様が知ってますから。神様の一声は逆風をついて進みなさい、 逆風だからやめるのは普通の人。逆風でも良いことに励みなさい。光の中に来なさい。じゃあ行くときにどうやって行くんですか。それが二つ目のことで、お祈りを与えたでしょ、武器として。って向こうは槍とか弓とか、いやこっちも武装してやるかって言ったら、これ泥仕合ですよ。やられたらやり返す。目には目を、傷ついたら2倍傷つけてやるって言ったら、自分自身がおかしくなります。神の祝福が飛んでいきます。それをするなって。それが信仰者の心の中の戦いだ。本当の戦いは敵ではない、現実現場でもない、あなたの心の中に本当の戦いがあるって。だから片手に祈り、片手に誠実さを持って、神に祝福された道を、誰がどうであっても、何がどんなに厳しくても、全くあなたに関係ないから、あなたは淡々として最初に得た信仰を持って最後まで全うしなさい。そうすれば誰が祝福するでもない、計算を超えた信じられない祝福が、必ずネヘミヤ記の奇跡のようにあなたのささやかな人生にもある。だからあなたは現実現場を相手に生きるのではなく、その先の未来を相手に生きるのだ。現場がこうだからダメだとかって普通の人みたいな結論を決して出すことなく、その先にわしのように翼を買って登る、この教会がそうですから、翼の形にしてよかったと私本当に思いますが、じゃあその4章に入りましょう。4章は1節から6節までだけ見ますね。じゃあ皆さん、このサンバレテとかトビアって出てくるしょうもない人たちは、私から見たらしょうもないんですが、彼らは彼らで既得権を奪い去られたくなかったでしょうし、そんな聞いたこともないネヘミヤなんて来ることはむしゃくしゃして腑に落ちなかったでしょうし、大体嫌いだったでしょうし、必ず殺してやるってところまで行っちゃったんです。最初そこまで行けなかったんですよ。最初はただ見てたんです、へーって。ところが出る杭は打たれるんですよ。じゃあ最初に言ったでしょ、やらなければ傷つかないんです。やれば必ず傷つきますよ。じゃあ傷つくからやらないったら、何のための一週間ですかって、何のため与えられた命ですかって、ネヘミヤはやったんです。そしたら彼らもただ傍観している場合じゃないって言って、口汚く罵って、いろんな陰謀デマを流して、彼らはペルシャの王様に反逆しようとしているって、不吉ですね、反逆罪の罪を行っている工事をやってるんだみたいなコートも流して、最後は暗殺計画ですよ。いや、いつ夜夜襲にあって自分が殺されるかもわからないって、じゃあやめますか、じゃあ帰りますか、大変だからしませんかとはしなかった。じゃあ槍を持って戦いますか、じゃあこっちも罵りますかって、2倍痛めつけますかって、それはしなかった。彼らはお祈りをして神に向かい、そして未来に向かって淡々と粛々と良い行い、修復工事をやめなかった。じゃあ彼らが激しくなったのが1節から3節ですが、じゃあその前にサンマルを出していただいて、サンマルを出していただいて、こちらから読みましょうか。最初は傍観してたんですが、最後は陰謀です。その陰謀はちょっと叩いてやるというんじゃない、殺してやるですよ。命かけなきゃやれなかったんですね。人生は命かけなければ、覚悟しなければ何事も成し遂げられないって。じゃあ4章の8節と11節読みましょう。はい、皆でエルサレムに攻め入って混乱を起こそうと陰謀を企てた。私たちの敵は言った。彼らが気づかないうちに、見つけないうちに、彼らの真ん中に入り込み、彼らを殺してその工事をやめさせよう。行くとこまで行くんですね。どんどんどんどん修復が半分ぐらいもう行っちゃったってなったら、殺すしかないってなった。殺すだけじゃないです、王に対する反逆罪、反逆行為を彼らはやってるんだという情報はあること、ないこと、ないこと、ないこと、でたらめを流して彼らの不安をかきたてるし、内側は混乱するようにするし、いやー、生きてくって大変ですね。一つのことを成し遂げるっていくつもの困難を乗り越えないと。じゃあ今日の箇所の一節、4章の1節から 3節までどんなことを誹謗中傷して弱気にさせたか。こんな昔外国に攻められて焼かれた石を再び再生して脆い石の上、キツネ、これはジャッカルじゃないかという人もいますが、キツネジャッカルが走っただけで崩れ落ちる城壁だって、こんなもの建てる意味があるかって。じゃあ1節から3節まで一気に読みましょう。はい、サンバラテは私たちが城壁を築き直していることを聞くと怒り、非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか。焼けてしまった石を瓦礫の山から拾って生き返らせようというのか。彼はそばにはアンモン人トビアがいて、彼も彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけでその石垣を崩してしまうだろうと言った。こんな積み木みたいな、おもちゃみたいな、遊びみたいな、狐が通っただけでもろくも崩れるって言ってるそうだって。私たちのことをそうやってあざけてるそうだって。もうやる気がそがれるような情報は流すわ、殺そうとするわ、反逆罪だとわめき立てるわ。いや厳しいですね。で彼らも2倍ひどいことを口汚く罵ったかって、しなかった。武装して奇襲かけてこっちから奴らを殺してやって、息の根を止めて不安を取り除こうともしなかった。普通の人ならするでしょうね。だったら信仰がないのって言われちゃいますよ。信仰持ってても何も違わないんだね、やられたらやり返すのって、蛇の道は蛇と言いましたが、同じ穴のムジナになってしまうよって。じゃあ何をしたか、祈ったんです。彼らは神の前に出て、神をこの窮状をしてくださいと神により頼んだ。そうか、祈りの武器があったんだって。神様に成してもらう、神様の時に、神様の方法で、その時まで神を信頼して一点の曇りも疑いもなく粛々と私は神に従うでいいんですかって。いいんだ、そのあなたであるかどうかをチェックしてるんだ、テストなんだって。神様の御声が聞こえるようです。じゃあ4節から6節まで祈りの言葉も一気に読みましょう。はい、お聞きください。私たちの神よ、私たちは軽蔑されています。彼らの侮辱を彼ら自身の頭上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を覆い隠すことなく、彼らの罪を見前から消し去らないでください。彼らが立て直している者たちを憤慨させたからです。こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその綱に合わされた。民に働く力が、働く気があった。気がそがれることはなかった。皆さん、ここが欲しかったんです。神様はこの渦の中で彼らがどうするか、なんだ信仰信仰だって普通の人と変わらない反応してるなと見るか、そうじゃなくて神の身元に来て神に信頼し、そしてついに逆風の中で誠実にこう工事を行い、半分も結局2ヶ月足らずで完成するという奇跡の偉業になったんですけども、よくやったなって。まあもしかしたら震災の時わなわなおろおろしている私たちがどうするかを神様じっと見ていたか。子供がじょうろで水でじゃーっとかけて、砂場でアリたちがじゃーっとかけたらどうするかを子供がずっと見るように、目には目をって、復讐には復讐をって、そしたら神様悲しかった、がっかりした、震災でおろおろしたけどとにかくお祈りしようって、助け合おうって、まず礼拝しようかって、こんな時に礼拝してる場合かっていう人もいるかもわかんないけど、いや礼拝だって、その後どうなるかは神様次第だっていうふうにするかを 神様は見ていたかな。そうか、祈りがあったじゃないって。祈りしかないって言わないで、祈りこそ素晴らしい神が私たちに賜った、まあ、武器というと言い方がいいかどうかわからないけど、新約聖書の言葉、じゃあ40を出していただきましょう。テモテへの手紙で、分身のような息子のような牧師テモテにパウロは祈りなさいねって言い争ったり、人に対して人と自分にならないようにねって、やられたら悔しいからやり返すって絶対しないでねって、そうじゃなくて手を挙げて祈るんだよって。じゃあご一緒に第一テモテ一章第一テモテ二章八節読みましょう。はい、そういうわけで私はこう願います。男たちは言ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。まあ、テモテは男だったので、しかし女性も同じですね。男性は少し直線的だし怒りっぽかったか当時分かりませんが、思わず手を挙げて自分が神の座に立って復讐するみたいな気持ちにならないで、立ち止まって、そうだって聖書の教え御声を聞いて祈りなさいねって、神様は最善にしてくださるって。1ヶ月前だったか、もうちょっと数週間前だったか忘れましたが、大事な USB ってパソコンの入れていろんな貴重なデータが入っているものを教会に持ってきて吉戸先生に渡そうと思ったけど使わないってなって持ち帰ったはずがないんです、ポケットに。あれ、あの時にじゃこのバッグ、パソコンのバッグのここにあっただろうと思ったらないんです、そこに。じゃあしまう時にきっと逆さしてポロッと落ちたような家の中にないんです。で、何回も探してちょっと血の気が引いて、そこにしか、もうちょっとバックアップしておけばよかったけど、そこにしか入ってないデータがあって、どうしようって、ちょっと根性が曲がってる私はもしかして払いのせいじゃないかみたいに言ったから申し訳なかったと後で謝ったんです。それで結局ね、あ、そうだ、また同じ鉄を踏んで私牧師だったねってでお祈りしたんです。改めてきちんとお祈りした。そこでもう同じ場所何回も探してズボンひっくり返して、で洗濯しちゃったんじゃないかって、洗濯場欲しい、洗濯もうやめて、それちょっと時間かけてお祈りしたんです。そしたら皆さん、嘘のような本当の話しますね。その後何回も探したはずのこのぶら下がっているズボンのポケットに上から当てたら、あれ、コリコリするんですよ、何か。あ、ズボンとこ逆さに上げるとポケットの底に入ってるのがストーンと落ちて、手一つで引っかかるようにこんなところに潜り込んでたんだと思って、で大事なことは運よく発見したという話じゃないんです。そこであらゆることをやって、今頃になって、あ、そうだ、きちんとお祈りしなきゃなってお祈りしたら即座に見つかったんですね。こういうことは1回2回じゃなくて何回もあるのに同じことを私繰り返してるんです。いや、愚かだなと思って、次こそしないようにと今しめているところですが、聖書は祈りなさいって、祈りがあるでしょうって、小さいことでも大きいことでも神様に向かいなさいと。で、皆さん、この教会で祈る、この教会は何ですか？わしのように翼を買って登る教会。エリムで一人で祈ってる人もいると思います。あそこは人生を黙想して静まる教会。小高チャペルで祈るならば、ノアの箱舟、救いはここにあるよって、津波にもあったけど箱舟の形取った教会。大熊に行ったら、私たちの原点の原点の多くの先人たちが足跡を残した、神様の足跡があちこちについてる教会堂。しかしこの教会堂は、各地に散った人にお疲れ様ってロータリー形式で親鳥の懐にぬくぬくと潜り込んで、まずは癒されなさいと。しかしテーマはそこじゃない。いつまでも癒されて自己憐憫で、私は本当につらかったな、震災でつらかったな、私こそ不幸だなっていうとこじゃない。そこからわしのように翼を買って、逆風をついて、さらにまたギアを上げて、一段上り二段上り、不死鳥を買っていうための教会。そのモチーフは最後の五丸を出していただくと、イザヤ書40章の一番最後、 31節のワシのようにの翼を読みましょう、はい、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。若い男もたゆみます、疲れます。しかし私たち疲労困憊してもここから登るんですよ。力強く成層圏に向かってじゃないけど、また一段、まだ空高く。皆さん今日は2月の19日って朝、そしてああそうか、2月20日午前3時5分だったな、29年前って、私にこの教会に来てくださいって呼びに来てくださった、何度も言ってるけど半谷雅さんという、で私はあの人にかなり寄りかかって、最初何にもわからない牧師を両脇にいるように支えてくれて指導してくれて、あの人召された時私倒れるんじゃないかな、倒れるって病気で倒れるんじゃなくてダメになるんじゃないかな、どころじゃなくこの教会倒れるんじゃないかなぐらい私思ったですよ。倒れませんでした。半谷さんが残してくれたのはそういうことではなかった。だから子供が親に習うように私に習いなさいと、ああ2月20日午前3時5分母の呼吸が止まりましたって娘さんから電話があって、心臓に手を置いて彼女はここまで来なさいと、誰がどうあっても彼女はここのここまで来なさいと見事にあっぱれに全うしました。アーメンってお祈りしたんです。それは日曜日だから1日今日は午前3時5分、日曜日の朝、そうだ召されたんですけどもね、あの召されたんですが、残したものは半谷さんがいるからあなたやれるとか、半谷さんがいるうちはこの教会大丈夫とかっていうメッセージではさらさらなかった。ひな鳥が親を見習って飛ぼうとするように、餌を取ろうとするように、この教会に来る人はみんな習いなさいって、同じようにしなさいって、同じようにってどのようにって、山になったら土地を捧げてノアの箱舟教会建てたところを見て召されましたが、召された後は夜の森に土地を捧げる遺言を残して見ることはなかったけど、そこに夜の森チャペルを建てる、未来向きに、未来を相手に、今現実体が4つのがんがあるとか、その現実を見るんじゃなくてその先を見るように、あなたも未来に向かって祈って生きるんですよ。でそのごとくなったかと、なったと思います。例えば同じ2月に召された川口姉妹、最後声が確か出ませんでしたが、声が出なくても未来を見ていたと思います。その未来はついに見ることのなかった起工式から建物完成のエリムになっています。で思い描いて祈った未来は、まあ、昨日のようなサポートランチもそうでしょうし、それから大山さんが幸せだってそこで召された時も、あれは川口さんの祈りが聞かれてんだなって、その二人だけじゃないですね。その後召された大山さんはあんなにチラシ配る人、体は弱かったけど、白戸さんは昭和一桁で一途に手に職持って賛美しながら人生気持ちよく終わった。ドロドロしたものは何一つなかった。皆さんこういうものはそういう人に寄りかかって生きるんじゃなく、あなたもその世であれというね、翼の教会そのものがあなたも逆風に負けず祈りを持って粛々と淡々と前進しなさい、ギアを上げなさい。私の最後のお話は、先月ニュースで12日でしたか、小説家でありお医者さんであった精神科医であった加賀乙彦さん、クリスチャンでしたが召されたという一般でニュースが流れました。まあ、その後自伝をちょっと読んでみるとですね、もう少年の頃ドストエフスキーの、まあ、後に小説家になった東京大学を出たお医者さんでしたけれども、フランスにも留学をしてフランスでも医者もやったけど、本当は小説、根底には全部キリスト教の信仰が流れていて、少年の頃もともとドストエフスキーを読んだ時から神はいると確信したけど、自分の立場はちょっと曖昧に曖昧に、友人の遠藤周作から無免許であなたは運転してると一緒だって、 免許なんかなくたって誰だって運転なんかできるけど、無免許は無免許だっていつまで経ってもって。まあ、最後はそういう言葉にも背中を押されたか、寄り添って証人になって、58歳の時に洗礼を、カトリックで洗礼を受けた奥さんが、私置いてかないでよってミッションスクール出てた奥さんも一緒に教会通うようになって、200の質問状を門脇、神父さんに丸2日質問帳を作って、例えば聖書に書いてある奇跡ってこれ比喩象徴ですか、本当にあったんですかって。まあ自分はお医者さんだから東京大学出てフランスに留学してまた日本に戻ってきて最後まで医者もやり続け小説を書き続け、科学者なので神をどのようにして証明できるかとか、そもそも門脇神父さんは直接神の声聞いたことあるんですかとか、世の終わりの最後の審判って本当にあるんですかなどなど200の質問を全部書いてきて、ところが最後の質問までいかないという意味に読めましたけど、ちょうど蛇口をひねって最後の一滴がポタッと落ちるように抜けたっていうんですね、事前によれば。そして一線を越えたっていうんですね、ジャンプしたっていうんですね。そこからまず水がザーッと流れるように喜びが湧いてきて、その200の質問状の丸2日対面で神父さんと話した3ヶ月後に遠藤周作に見守られながら洗礼を受けてからというものを全く変わって、喜びが消えることのない喜びが、心が明るくなって、もう教会に通うのが本当に楽しくて、まあそれからずっと信仰を土台にして物を書き生き続け、先月召されたかなと。しかしこれは香川音彦さんに限ったことでないなと。イエス様が呼んでます。そんな有名なお医者さんでなくても、小説家で私はなくても、主婦でも学生でも職場の中にいても、イエス様が呼んでいます。ここだ、ここに来なさい。それを何、牙を向いてあの人と向かってるのって、何地団駄踏んで現場だけ見てるのって、そうじゃなくて私のもとに一直線に来なさいと。そしたら傍らで傍から見ているキリスト教と全然違ったと彼は書いていましたが、全然違う世界だよ、全然違うあなたの人生だよ。皆さん、もう一回アウトラインを出していただいて、今日は2つお話ししました。正月気分も抜けて、いろいろ健康のことや不安なニュースや問題や頭悩ます逆風があるけど、それをついて進みなさい。そして2つ目は祈りがあるでしょ、イエス様のもとに行きなさい。お祈りをいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は非常に厳しかった困難の中でネヘミヤの城壁再建の途中の一幕を見ました。いや大変だったな、暗殺計画もあれば、あることないこと言われて心は揺れただろうし不安だったろうし、しかしいっそやめようかとしないで祈った。そして粛々と前進した。そしたら奇跡の未来があった。皆さんの場合はどんな困難、どんな不安、またどんな情報の中で揺れるでしょうか。大丈夫です、神様が知っています、見ています。そういう中で揉まれて埋もれていかないで、私の懐に飛び込んできなさい、抜け出てきなさい、祈りなさい、信頼しなさい、未来を見なさい、希望を持ちなさい、信仰によって歩みなさいと。皆さんの職場で、地域や家庭で、あるいは学校で、一つでも二つでも今週力にして祈って、天を仰いで前進し信頼しましょう。ピアノを大きくしていただきます。 私たち1週間の初めの祈りを捧げ、今日の総会と4月からの1年間の祝福を祈り、また昨日サポートランチに預かったいろんな方々に祝福があるように、またトルコの地震で、なんとか神様が多くの人の助けがあって救いの手が届くように、またウクライナに平和が訪れるように、この国の平和のためにもミサイルなどから守られるようにも祈りましょう。今日礼拝堂の近くに座っている方のためにも、また国家試験を終えたハート君の将来のためにもお祈りしましょう。それではしばらく声に出せる方ご一緒に声に出して、祈りの時を持ちましょう。祈りましょう。天のお父様、これから共に祈りを捧げます。今日はネヘミヤ記を通して本当に困難の現場があったけれども、神様は呼んでおられた、祈れと導いておられたことを語りました。それぞれ職場や地域や健康や、また精神的にいろんな困難があると思いますが、神様に祈りながら乗り越えることができるように祝福してください。天のお父様、昨日のサポートランチに82名の方に届いたそのお宅に福音が、イエス様が触れてくださるように、届くようにお願いします。富岡や大熊の今後についても、4月からの教会の活動についても、神様の祝福があるようにおよろしくお願いします。下田姉妹を慈しんで、ご家族を守って、さらに回復するようにお願いします。白戸姉妹のどうぞ生活をお守りください。ハート君の仕事、4月からの職場も祝福してください。お集まりの方々に恵みがありますようにお願いします。感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。苦しいことも不安になることも困難もありますけれども、祈ります。そして神様の身元に駆け寄ります。逆風があってもやめないで前進しますから、導いてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。